ミグルトラジオ。
神楽坂乳業代表で医師教師の林和彦です。
プロインタビュアーの早川洋平です。この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、神グルトを生み出した林和彦先生が腸活、健康、人生、リスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談にお答えする番組です。それでは本日の神ラジスタートです。ということで林先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、これ流れる頃は2月ですが、先生、これ番組でも以前聞きましたかね、寒いのと暑いのってなんか好き嫌いとか。
寒いのはたくさん洋服を着ればしのげるけど、はい、暑いのは限界が、脱ぐる限界があるので、はい、暑いのは苦手です。
あ、じゃあ今は割と快適な方。
快適。
そうなんです。でもなんか体温っていうかなんか高そうですよね、先生。なんかすごい薄着なイメージがあるんですけど、薄着って言うんだけど。
別に体温高いわけじゃないけど、はいはい、常に薄着ですね。
あ、それはなんか林流健康術。
いや、なんか厚着してると嫌なんですよ。
なんか嫌なんですね。
だからよくいろんな人に寒くないですかっていうセリフは、もう毎日のようにどっかで言われてます。
ちょっと普通の人より一つ薄い感じしますよね。
薄い。だからダウンジャケットとか苦手かもしれないですね。
そうですよね。まあ、そんな林先生に今日もいろいろお話伺っていきたいと思うんですが、今日はですね、ご質問リスナーの方からいただいています。ポッドキャストネーム、納豆ヨーグルトさん、大阪市の方からいただいています。ありがとうございます。早川洋平さんの YouTube でのインタビューを拝見しました。ありがとうございます。これ多分別の僕の番組で先生にインタビューさせていただいた回ですね。林先生の情熱や行動力尊敬しています。ところでキシリトールは歯にいいと聞きますが、ヨーグルトの菌も口内環境に存在する菌に対して長期的に見て何か影響力はありますか？口内環境って言葉を初めて聞きました。
口内環境も口の中にも当然ながら菌がたくさんいて、はい、で、まあ、口の中、例えば歯の赤と書いて歯垢って書いて、はい、なんかこう白いもやもやネバネバみたいなのをくっついたりしますよね、はい、それって実は菌の塊なんですよね、
うんうん、
で、まあいろんな解析はあるんだけども、
はい、
もう大便の10倍ぐらい菌がいるという話もあります。そういうことを講演で話したこともあるかな。
これあんまり言葉にすると怒らせる。つまり口の中に大便の10倍汚い赤があるかもしれない。
そう。で、それはもちろん大便のその大腸菌とは違ってたりするわけだけども、はい、うん、やっぱり口の中でも良しとされてる菌と絶対悪さをする菌といて、それが歯周病とか虫歯の原因になる菌ならばいない方がいいじゃないですか。うんうん、だから口内環境はやっぱり良くする方が健康づくりにはいいに決まってますよね。
はいはい、
で、キシリトール、ちょっと一昔前に流行ったんですか ね、
はいはい、
よく聞いたよね、ガムとか、
ね、CM もね、いろいろありましたね。
そう、最近そういえば言わないですね。なんでだろうね、
前ほどは言わないですね。
なんでかわかんないけど、キシリトールっていうのは要は糖なんだけど、その口の中にいる悪玉菌、虫歯菌が栄養にできない糖なんですよね、
はいはいはい、
だから、その虫歯菌はそのキシリトールを取り入れても結局使えないので、うん、まあ、無駄に吸収してそれが体が溜まるみたいな、うん、なんかこう非常に意味のないことをやることになっちゃって増殖できないと、
うん、
だから虫歯になりにくいみたいな話があって、うん、他にもその例えばああいう糖って口の中に入れると、
はい、
唾液が出るじゃないですか、
はい、
その反射的に唾液の分泌が良くなったり、あるいは、うん、そのキシリトール自体が歯垢をつきにくくしたりなんてのがあったじゃないかな、
うんうん、
そういうのでともかくその虫歯の原因になる菌を遠ざけるみたいな、はい、
うんうん、
そういうことが言われていて、いろんな世界各国でこれエビデンスが出続けたんですよね、結構前だと思う、もう10年以上前の話だけど、その学童期ぐらいの子供に毎日キシトールを食べさせると、まあ、ガム、キシログガムとかを食べてもらうと、はいはいはい、虫歯の発生率が下がったっていうのは、これユニバーサルだったので、多分それはエビデンスとしていいんだと思いますね。で、同じように、その、 ヨーグルトじゃどうなのかっていうと、はい、乳酸菌たちって、まあ、乳酸菌って言っても別に前に話したことがあるけれども、一種類の菌だけじゃなくて、
はいはい、
いろんなもうたくさんの菌種があるんだけども、うん、
はい、
まあ、要は、糖から乳酸を作るような菌たちですよね、
はいはい、
で乳酸を作る菌たちって口内の口の中の環境を整える効果があるっていう、このエビデンスも同じように世界各国でここ数年5年以内ぐらいで随分出たのを目にしました、
はい、
でいろんな理由があるんだけども、例えばその口の中で悪玉菌が作るその酸とか、
うん、
体に悪いような成分を作らせなくするとか、はい、あるいは、なんかこう免疫系を刺激して悪玉菌が育ちにくくなるような抗体、まあ、IgA なんていう抗体があるんですけども、
はいはい、
そういう抗体を作るとか、あるいは直接こう阻害物質を作るとか、菌の阻害物質を作るとか、そういった働きもあったりして、
はい、
もう明らかにヨーグルト毎日食った方が虫歯は防げるとされてる、歯周病も同じだと思います、
はいはいはい、
だから歯を磨いた後にヨーグルト食べましょうみたいなの変な話かもしれないんだけどもね。
キシリトールもいいかもしれないけど、ヨーグルトもみたいな。
結構ね、その乳酸菌信者の方々で、
はい、
ヨーグルトあの歯磨いて塗ってますって人いますよね。それいろんな、その催事とかでいろんなお客さんと話すと、はい、いろんな自分の学説じゃないけど、持論をこういろいろ教えてくださる方がいて、
はいはい、
もう歯ぐきにヨーグルト塗ってます人ともう何人もお会いしましたよ。これだから一般的なんだと思ってびっくりしたと。
すごいっすね。
うん、びっくりしますよね。
それじゃあまああんまりね、うん、今回ずれちゃうとですけど、歯医者さん行くとね、まあそのフッ素の是非もありますけど、うんうん、フッ素塗るじゃないけど、うん、ヨーグルト塗るっていうのはそういう方の中では理にかなってる。
うん。
し、先生の中でも 100% 否定はできない。
いや、しないしないしないしない。少なくとも、毎日取ってる方が虫歯とか歯周病になりにくいというのはデータが出てきているので、うん、そうなんだろうなと思います。
これ実際、僕の周りでですけど、1人か2人やっぱりちょっとこう口臭が、これあくまでエビデンスでも何でも僕の聞いた話ですけど、やっぱりその紙グルトを食べるようになってから、なんかちょっと口臭が気にならなくなったみたいな人もいる、
うん、もうね、歯周病の口臭って本当口臭い人ってもう一発で分かるじゃないですか。分かるっていうか、もう例えば電車とかに乗ってて、あ、もうこいつ口臭い、この匂いは絶対歯槽膿漏だっていう人いますよね。
そう、気の毒なぐらいね。
気の毒なぐらい、うん、そういう人はもう明らかにその治療した方がいい人ですよね、うん、だから、うん、ヨーグルトどうこうっていうのももう歯医者さんに行って歯石を落としたり、うん、あるいは歯ブラシの指導を受けたり、もう根本的にその毎日の生活習慣から立て直す必要があると思うんですね。歯周病がもう腸内環境と同じように、
うん、
ものすごく重要視されていて、うん、もう心臓や血管の病気から
言いますよね。
そう、認知とか、あるいはいろんな免疫の疾患とかにも関与してるって話も明らかになっているので、うん、はい、実際その歯周病ってその歯の根のところにある血管たちと直接菌が触れてしまうので、う
ん、はい、
ある意味生体防御のバリアがないところで菌と触れてしまうわけ、うん、だから毛細血管から菌が流入して、それがずっと全身に回ってって、うん、心臓の弁膜症の原因になったりしたりも言われてたりするよね、うん、だからそことすごい重要なんですよね、うん、そのヨーグルトを食べる以前の話かもしれないですが、うん、そういう人は、
うんうん、これ今お話伺っててイコールではないと思うんですけど、いわゆる腸内環境が悪い人は口内環境も悪い、
うん、
もしくはその逆。
そうそう、それはもうイコールですね。
ほぼ比例する。
はい、それはあんまこうエビデンスベースってそういうなんか、
うん、
一つ応募みたいに言いたくないんだけども、うん、でもやっぱりそれはいろんなデータが示していて明らかですね。
うんうんうん、ちなみにキシリトールの話戻しますけど、うん、キシリトール、まあ僕最近そうでもないですけど、やっぱりもちろんガムで食べたりとか、まあ確かに甘み、自然な甘みがあったり、まあ悪くはないなとは思うんですけど、そのキシリトールをヨーグルトに入れるっていうのはあんまり意味がない、その腸内にして。
ああ、まあ基本 どうでしょうね、
その先生としては完成してるからあんまり入れるメリットがない、
入れるメリット
っていう方もあれですけど、うん、
その乳酸菌たちの餌にならないようなものを入れてもしょうがないよね。
ああそうか、
うん、
となると、まあじゃあそのヨーグルトの中に切り取るっていうのはあれですけど、でも逆に言うと、
まあでもその歯周病とか、うん、あの虫歯予防に今でも、うん、もう歯ブラシ量が良くなって、
うん、
虫歯って激変してますよね。
あ、そうなんですか。
もう我々の時代ってもう何、はい、でももう50年以上半世紀ぐらい前になっちゃうんだけども、うん、はい、もう子供たちみそっぱって言って歯が黒い子供たちいっぱいいたんですよね。で今もう親の健康リテラシーも上がってきちんと歯ブラシ歯磨きをさせて、はい、歯医者さんの仕事は昔はもう腐った歯を抜くみたいな仕事だったのが、
はいはい、
今はできるだけ歯を残してみたいなことが可能になってるし、うん、で年取った方も昔はもう諦めて、うん、そういればなんていっぱいいたけど、はい、今はインプラントとかもできたので。
でもそうですね、実際あのうちなんかも子供さんにいますけど、やっぱり定期的に3ヶ月に1回そもそも歯医者さんに定期検診に行ったりで、まあ、虫歯そんなすごいちゃんと磨いてるわけじゃないけどほぼないんで、なんかやっぱり良くなってるんでしょうね、平均値っていうかね。
すごく良くなってます、すごく良くなって、うん、あの私実は歯医者の息子なんですよね。
あ、そうじゃないですか、失礼しました、はいはい、
で
そうだ、
うちの親父は全く子供のことを構わなかったし、歯の健康リテラシーなんて子供たちに全く何も教えてもくれなかったので、むちゃくちゃ虫歯あったんですよ私。
あ、そうなんです。
もう、はい、入試のうち3分の2ぐらい虫歯だったんですね。
すごいですね。
だからあの学校小学校の歯科検診が嫌で嫌で、
はいはいはい、
もう口を開けた瞬間に先生がえって言って、で次あのその先生が言うのはみんな決まっていて、歯医者の息子でしょうって言われる。
いやですね、医者の不養生じゃないけど、そうそう、医者の息子の不養
生。こんなに虫歯がいっぱいあるのは歯医者の息子以外にはないんだってよく言われましたね。
そう、
うん、中学生ぐらいまで言われて、そこでちょっと一年発起してちゃんときちんとその歯磨きなんて言ってもはいはいって言ってぐじゅぐじゅってやって終わりだったのが、きちんと磨くようになってからはむしろ今は歯周病とかないですけど、うん、でもやっぱりその歯の健康って大事だなと思いますね。
教えて紙グルト。
さあ、教えて紙グルト、今日はですね、こんな、クエスチョンです。紙グルト開封した時に全体を混ぜた方がいいですか、混ぜない方がいいですか。
混ぜる
確かになんかこう混ぜた方が菌がいくとかなんかちょっと考えるかもしれないですね。いろんな方いますね。
うーん、何のために混ぜるかっていうの、その私は、うん、その覚えとしてはあの食感が好きなんですよね、
うん、
紙グルトってハードタイプなので、
はい、そこはハードタイプなんだ。
そうです、あのヨーグルトは例えば、うん、あのきちっと開封したばっかの状態の時で、はい、スプーンですくうと片目もすくえるじゃないですか、
うんうん、
ハードタイプのヨーグルトっていうんですよ。で、あの形とかその食べた時の食感、うん、それが崩れていく時の滑らかさとか、はい、そういうものが好きなので混ぜて、逆に混ぜないです。だから試食をその催事なんかでお出しして、まあ少し多めに出すようにしてんだけども、はいはい、こっちはその食感を大切にしてるので、うん、崩さないように試食を出すわけですよ、
はいはいはい、
そうするとでも試食される方の中で何割かは目の前でそれをかき混ぜて召し上がるんですよね、うん、そうするとおっと思います。
そうか、
それ大事にしてね、混ぜるんですかみたいな、
うんうんうん、
まあでもそれってなんとなく習慣になってるんだろうけども、もっと少し科学的な面で見ると、
はい、
じゃあ混ぜると何が起きるかっていうと、うん、おそらく空気と混ざるんですよね、
うんうんうん、
空気イコール窒素酸素みたいなところですよね。で酸素と混ざるとどうかな、うん、あのヨーグルトを作ってる菌って基本的には嫌気性菌って言って、
はい、
酸素を嫌う菌が多いんですよね。
嫌の菌って書くんですか。
そうそう、嫌な気の菌って、嫌な気の性質の菌って書く。
なるほど。
嫌気性菌。
はいはい。
で、3種類実は菌は分類されていて、嫌気性菌っていうのと、逆に酸素が好きな好気性菌っていうの。
へ
え。それで、その中間のやつ、通性嫌気性菌っていう、ちょっとめんどくさい。通性っていうのは通る。
うん、
何々通りの通るという字に性質の性ね、はいはい、これはあのどっちでもいけますみたいな、うんうん、酸素ない方がどっちかというといいんだけど酸素あっても大丈夫だよっていうのが通性研究
ハイブリッドじゃないですか。
ハイブリッドでヨーグルトを作る菌は圧倒的に嫌気性菌が多いですね。で特にその各社が力を入れてるようななんかこんな効能がありますなんていう菌は嫌気性菌のこと多いんですよね。だからよく例えばホニャララっていうヨーグルトをパクって自宅で培養してますとか言う人いるじゃないですか、うんうん、ドヤ顔に言っている人いるけど、はい、ああってそれはあのヨーグルトを作る骨格の菌はコピーしてるんだよねって、うんはいはい、でもあなたがもしかして期待しているホニャララ菌は多分コピーできてないよっていうのはそういうことです、
ね、なるほど。
だって家で作ったら絶対酸素混ざっちゃうので
ってことですよね。もうその時点でね、
そうそう、そのヨーグルトメーカーは何をしているかっていうともう密閉された金属のタンクの中で空気に触れないように培養しているので、そのためにだから普通の環境でオープンな環境で家で作ったら酸素に触れてしまってその菌たちは育たないですね。やっぱ違うものを培養している。
これちょっと衝撃的ですね。ここだけ切り抜いたら、まあでも先生があんまり今までね、この番組で言ってませんでしたけど、間違いなく今の話すごいね、事実っていうか。
そうですね。だから、そこってすごい重要。うん、まあそれがその短い時間でヨーグルトをかき混ぜた時に起きるとは考えにくいんだけども、あんまり入れる意味はない。
うんうん、
納豆じゃないんだからかき混ぜた方が美味しいと
思う、ね。確かに。確かに。いやでもなんかね、今もう先生が言うとこうすごい説得力があるし、まさにあんまり、まあ、空気とか酸素というかね入れて、そういう意味ではそのすごいプラスってことはなさそうですけど、なんかまあその辺 さておいてというか素人の僕からして、やっぱり今の話がかかってていいなと思うのは、ちょっとマニアックですけど、紙グルトを食べてる方は分かると思うんですけど、瓶でねこう毎日食べていくじゃん。で最後の方、まあ、ちょっと好きで実は最初にやっちゃってるヘリ、ヘリのところのあれ美味しいですね、レアチーズみたい。
そうなんです、そうなんです、うん、あのちょっとその肩の部分、瓶の肩に相当する部分に最後食べれないとかって、はい、あのクレームが入ることあるんですけども、あの、はい、そういう方にはあのシリコンスプーンをお勧めしてるんだけども、そこだけなんか知んないけど、はい、まさにクリームチーズ、チーズケーキみたいにな
る、すごい濃くな
る、ね、すごい濃厚で、うん、あそこ美味しいんですよね、
う
ん、
そうそうそう、なのでぜひ皆さんね、そこも楽しんでいただきたいと思いますが、はい、ということでなんかもう季節して、もう教えて紙グルトこれだけで1回分ねいけそうな話でしたけども、はい、さあエンディングのお時間です、先生、2月ですけども、また2月にも催事があるということで。
そうなんです、はい、2月の中旬に21、23と新潟伊勢丹で、はいはい、催事出展をします、
うん、土日月祝日ということで、これ去年も
そうですね、あの去年も伺いました。もう去年はね雪の豪雪があって関越が通行止めになって、はいはいはい、催事に商品が間に合わないんじゃないかってヒヤヒヤしてギリギリで間に合ったんですけども、はいはい、でも今年はどうかな、うん、まあ同じような2月の時期なので、
はい、ぜひねお近くの方、
はい
はい、お越しいただけたらと思います。さあ、がん専門医からヨーグルト屋になった親父の神グルトラジオは毎週月曜日に新エピソードが配信されます。 YouTube ほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要リスニングサービスにてお聞きいただけます。ぜひフォローボタンからフォローお願いいたします、ご相談ご質問はポッドキャスト概要欄にあるフォームからぜひお送りください。採用者には先生が心を込めて作った神グルトをプレゼントします。なおご感想は X や Instagram でハッシュタグ神ラジ、神ラジの神は漢字、ラジはカタカナです。ご質問ご感想お待ちしております。そして林先生の神グルトはポッドキャスト概要欄にある神グルトのサイトからもお買い求めいただけます。5種類の乳酸菌や糖化菌、食物繊維、オリゴ糖を合わせた腸が喜ぶヨーグルトです。お買い求めの際はぜひ備考欄にラジオを聞いてと添えていただけると励みになります。また番組公式ノートでは各エピソードのテキスト版もお読みいただけます。本編を聞いてから読むか、読んでから聞くか、ぜひお好みのスタイルでお楽しみください。ここでしか聞けない特典音声、健康常識の嘘本当も配信中です。ポッドキャスト概要欄からフォローしてチェックしてみてください。ということで林先生ありがとうございました。
ありがとうございました。